お知らせ。広報はウェブやアプリでも読めます。QR コードがあります。お詫びと訂正。9月号27ページ、柏崎市民合唱団定期演奏会の出演者名に誤りがありました。正しくは古川恵子さんです。お詫び申し上げ、訂正いたします。記載のないものは対象定員なし、申し込み不要、料金無料。市役所への郵便は、郵便番号 945-8511、柏崎市役所〇〇課で届きます。制度暮らし。アクアパークのアイススケートリンクがオープンします。営業期間。11月3日金曜祝日から令和6、2024年2月25日日曜。営業時間、月曜から金曜、火曜休館、14時から18時30分。土曜日曜祝日、10時から18時。利用料金、小中学生460円。高校生以上920円。貸し靴料一足330円。問い合わせアクアパーク。電話 22-5555。ファックス 22-0766。建築相談ができます。内容。建物の新築、改修、増築、用途変更の工事をする前に、市の職員に建築基準法に関する相談ができます。また、違反の疑いがある建築物の相談もできます。時、10月16日月曜から20日金曜、8時30分から17時15分。ところ、市役所4階建築住宅課、持ち物、新築や増築などの相談、平面図などの計画内容がわかる資料、違反の疑いのある建築物の相談、建築物の所在地がわかる地図や写真、詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、建築住宅課、電話 21-2291、ファックス 23-5116、QR コードがあります。10月1日から新潟県の最低賃金は時間額931円に、変更前890円、時間額。この額は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。問い合わせ、新潟労働局賃金室、電話 025-288-3504、QR コードがあります。労務年金相談会、内容、パワハラや残業代の不払い、勤務態度や言動に問題のある社員への対応、障害年金に関することなど、労務や年金について、社会保険労務士に相談できます。時、10月15日日曜、10時から16時。ところ、柏崎エネルギーホール。問い合わせ、新潟県社会保険労務士会上越支部。代表窓口。高野陽子社会保険労務士事務所。電話 41-5906。QR コードがあります。地域型年金委員が活動しています。内容。地域型年金委員は公的年金に関する啓発や必要に応じて年金事務所、市区町村の窓口を紹介するなど、地域と制度のパイプ役を担っています。市内では9人の方が以下の地区で活動しています。田尻地区、ひすみ地区、美和島地区、 中央地区、南部地区、二田地区、西山地区。問い合わせ、柏崎年金事務所総務課、電話 38-0568。 アトム情報、新しい防災ガイドブック原子力災害編を配布します。問い合わせ、防災原子力課、電話 21-2323、 ファックス 21-5980。 配布時期、10月に各家庭に配布します。主な修正内容、コミュニティ地区の統合、西山地区、野田地区を反映、一部地区のバス避難集合場所の見直し、施設名称の変更を反映、安定要素材の緊急配布場所を追加、最新の地図データを反映、国道8号バイパスの一部開通による避難経路の追加、自分がいる場所、現在地での取るべき行動を追加など、防災ガイドブックの表紙の写真があります。防災ガイドブックはこちらでも読めます。QR コードがあります。原子力立地給付金が交付されます。内容、電源立地地域対策交付金制度に基づき、国から原子力立地給付金が交付されます。この交付金は年1回、電気事業者などを通じて交付されます。対象、10月1日を基準日に、電気事業者と契約をしている市内の家庭や企業など、交付時期、契約している電気事業者により異なります。東北電力株式会社、1月末まで、その他電気事業者、3月末まで。給付金額、年額。地域、旧柏崎市。契約、一般家庭、電灯契約一口当たり、18,912円。企業など、契約電力1キロワット当たり、9,456円。地域、旧西山町、旧高柳町。契約、一般家庭、電灯契約一口当たり、14,184円。企業など、契約電力1キロワット当たり、7,092円。問い合わせ先、1、電気の契約に関すること、各電気事業者にお問い合わせください。東北電力株式会社の場合は、祝日を除く月曜から金曜の9時から17時に給付金専用ダイヤルへ。問い合わせ、東北電力株式会社給付金専用ダイヤル。電話 0120-17-5227。 2、給付金の制度に関すること。問い合わせ、新潟県産業立地課、電話 025-280-5164、 ファックス 025-280-5508。 高齢者世帯などの雪下ろし費用を助成します。問い合わせ、介護高齢課、電話 21-2228、 ファックス 21-4700。 事業者などに屋根の雪下ろし作業を依頼した場合にかかった費用の一部を助成します。事前に申請をしてください。申請は毎年必要です。助成金額、1日につきかかった費用の8割、上限2万円。対象、次のいずれかに当てはまる世帯。1、65歳以上の高齢者のみの世帯。2、心身障害者のみの世帯。3、65歳以上の高齢者と 心身障害者のみの世帯。丸四、母子世帯。丸五、丸一から丸四に準ずる世帯。要件、自力で雪下ろしができない。市内に居住する家族親族などから、労力的、経済的な支援が得られない。世帯全員が市民税非課税または均等割のみの課税。申し込み、10月31日火曜までに申請書を担当の民生委員に提出してください。申請書は市役所1階介護高齢課または民生委員のところにあります。審査後12月中に結果を通知します。工場や設備などを新増設した企業に電気料金を給付します。対象、次のいずれかに当てはまる企業。丸一、製造業に属する事業を営む企業。丸二、市が支援制度を整備している特定企業。個人事業主でも帳簿などが法人同様に整備されている場合は、対象となります。要件、次のすべてに当てはまるもの。要件、次のすべてに当てはまるもの。丸一、令和4、2022年10月1日土曜以降に、新増設に伴う電力契約の新規増加契約をしている。伝統契約、臨時的な契約を除く。丸二、雇用者、雇用保険の一般表現者が3人以上増える。丸三、令和5、2023年4月1日土曜から9月30日土曜に支払った電気料金がある。申請時期や申し込みの詳細は、新潟県産業立地課へお問い合わせください。問い合わせ、新潟県産業立地課、電話 025-280-5164、ファクス 025-280-5508、水道への早期接続のお願い。対象、公共下水道区域、農業集落排水区域で、敷地内に設置されている公共マスに、下水道を接続していない方。接続工事の方法。柏崎市排水設備指定工事店に工事の依頼をしてください。問い合わせ。設備維持課。電話 22-6116。ファクス 22-4100。事前災害に備えて森林保険に加入しませんか？内容、8つの災害、火災、風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害、噴火災による損害を保証します。詳細は森林保険センターのホームページをご覧ください。問い合わせ、柏崎地域森林組合、電話 22-6212、問い合わせ、森林保険センター、電話 044-382-3523、QR コードがあります。建物を解体するときは届出が必要です。内容、次の解体工事は、建設リサイクル法の届出、建築物除却届の提出が義務付けられています。対象、建設リサイクル法。解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上。建築物除却届。解体部分の床面積の合計が10平方メートル超。届出期限。建設リサイクル法。工事着手7日前まで。建築物除却届、工事着手前まで。 届出書類は建築住宅課にあるほか、市ホームページからダウンロードか。届出先、市役所4階建築住宅課。注意、500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可を取得しなければなりません。問い合わせ、建築住宅課、電話 21-2291、ファックス 23-5116、QR コードがあります。土地取引をしたときは届出が必要です。内容、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出てください。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰せられることがあります。法定面積、都市計画区域、5000平方メートル以上、都市計画区域外の区域、1万平方メートル以上。個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。届出義務者、土地の権利取得者、売買であれば買い主、届出期限、契約、予約含むの日から起算して2週間以内。問い合わせ、新潟県用地土地利用課、電話 025-280-5396、ファックス 025-280-5373、問い合わせ、都市計画課、電話 21-2298、ファックス 23-5116、QR コードがあります。訪問買取に注意。相談事例。いらなくなった靴や洋服などはないか。何でも買い取るという電話があり承諾した。すぐに事業者が来たが、用意していた不要品には目もくれず、貴金属はないかとしつこく聞かれ、断っても帰ってくれない。訪問買取はクーリングオフができますが、一度品物を引き渡すと取り戻すことは困難です。トラブル防止のポイント。不要な勧誘はきっぱり断る。知らない事業者を安易に自宅に入れない。一人で対応しない。事業者の名称や連絡先を確認する。困った時は、すぐに消費生活センターに相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話ファックス 23-5355。食品ロスを減らしましょう。問い合わせ、クリーンセンター柏崎、環境課。電話 23-5170、ファックス 24-4196。食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。どのくらい捨てられているの？一人当たり一日で茶碗約一杯分の食べ物が捨てられています。あなたの家の食品ロスの量をチェックしてみよう。QR コードがあります。食品ロスを減らす4つの取り組み。1、食材を上手に使い切り、食品ロスが少ない調理を実践。2、冷蔵庫の中身をチェック。買いすぎないように心がけ、手つかずの食品を捨てることのないようにしましょう。3、自宅での食事や外食の際の食べ残しを減らしましょう。4、飲食店で食べ残した料理は持ち帰ることができるかお店に確認しましょう。